サッキャス3月21日、今日は祝日ですね。エディションです。はい。昨日はというか、まあ今朝まではというか、行っていたのが F1 の開幕戦ですね。バーレーンでのレースでしたけれども。新規定になって、一体、ね、かっこよく車になりましたけど、どういう力関係になるのか、どこが強いのか、まあ予選でちょっとずつその姿は見えましたけど、やっぱりレースになってみないと本当に、どこが速くて強くて今年の、まあ、主導権を握るのかというところで、誰もが気になってたわけですけど、まあ、終わってみれば驚きのフェラーリワンツーということで、フェラーリがですね、強いフェラーリが帰ってきた。まあ本当にベッテルが移籍して、チャンピオンシップを争っていたルイス・ハミルトン対フェッテルの時代以来の本当に強さというかね、チャンピオンを狙える車ということになりまして、なんかワクワクしますね。そしてレッドブルも速かったんですけど、思いのほかレースでもペースが、フェラーリに対してもいいってことはなくて、まあよく見ても五分だったんで、そして最後はね、両方ともなんか燃料の送り込みになんかのそのシステムにトラブルがあったと。まあ要はガソリン残ってるけどガス欠みたいな状態になっちゃったっていうことですよね。2台ともね、まさかの、それでレース終了ということでね、ノーポイント。これ誰が予想したでしょうね。今シーズン前のテストではレッドブルがなんかもう1チーム飛び抜けてんじゃないかみたいな説もありましたけど、やっぱりテストって結構当てにならないんだなっていうことも気づきつつ、で、まあ、結果表彰台に上がったのはやっぱり何があっても来るルイス・ハミルトン。すごいな、あんだけ苦労してても最悪の状態と思いきや、まあ、レッドブルがいなくなったことはあるとはいえ、表彰台に3番手4番手にラッセルということですが、まあね、この3チームによる戦いなのかなというふうな気もしつつですが、まあ、メルセデスだけじゃなくて、まあ、昨日中継中にも実況で言ったんですけど、やっぱウィリアムズも、まあ、ちょっと今ウィリアムズが割と飛び抜けて遅いような状況ですけどそしてマクラーレンがびっくりするぐらい速くなくて、でさらにもう1台メルセデスのパイントを使っているのはですね、アストンマーティンということで、このアストンマーティンも下位に沈んだと。で、まあ、メルセデスはね、それこそ本家チームなので、まあ、それでもまだ上位にいますけど、他のメルセデスの、パワーユニットを使った車が全部下にいるので、これまあひょっとすると、まあ今年は本当にこの差が少ないので、サーキットによっても特性が変わってね、違うサーキットに行ったらメルセデスの、ね、パワーユニットを使っているチーム、まあ、軒並み上に来る可能性ってあるかもしれないけど、ただ、まあ、少なくともバーレーンを見てる限り、なんかこのパワーユニットが、まあ、相性が良くないのか、まあまあ、ホンダはレッドブルパワートレインズに名前変わって、まあ、レッドブルでそのホンダの、パワーユニットはまあそこそこ進化を多分してて、でフェラーリがそれを超える進化をしていて、でそのフェラーリの進化のやっぱり裏付けはハースとそしてアルファロメオ、これもフェラーリのパワーユニットを使ってるんですが、これが軒並みやっぱり上位に来たと。マグヌッセン5位、ボッタス6位っていうね、ことで、だから多分一番伸びたのがフェラーリのパワーユニットで、で次にまあ伸びたって意味で言うと、次に伸びたのがひょっとすると、アルピンのルノーパワーユニットで、まあホンダも伸びたけどフェラーリほど伸びなかったんで、まあ、並ばれたかちょっと先いたか行かれたかなぐらいな感じかな。まあアルファタオリの順位を見てるとそんな感じもするし、そしてまあもちろんみんな去年よりもこう良くはなってるんだろうけど、伸び方的に一人負けなのがメルセデスなのかどうかというところで、このちょっとなんか まあ、確かにメルセデスがすごくポーパシングといって、バウンスしててね、地面跳ねてるようなところに苦労していたことは間違いないと思うので、まあそういう空力的な問題もあるんでしょうけど、車体的な。でもその、まあエンジンの部分だけで言うと、なんかそういう関係値が見えちゃったかなっていうなると、次のレース、まあサウジアラビアは本当に何ていうか、縦に行ってきて90度じゃない、なんだ、180度ターンして、また180度回って、こうぐるぐる回るみたいな、感じのコースなので、まあこれがまたこんだけ差が縮まってると、次のレース力関係が全然変わっちゃう可能性も、ある気がするんですが、ねえ、まあ去年は予選でフェルスタッペンがハミルトンを上回りそうになったんだけど、最後でぶつかっちゃって、2番手タイムのままだったんですけど、あそこのなんかコーナーもちょっと改修して広くなったようですけど、まあ、いずれにしても、まあ去年で言うと、まあ、メルセデスと、レッドブルが予選では割と互角な感じだったんですけどね、これがどうなるのかというところで、いやー、2連戦いきなりね、でその後オーストラリアも控えてますけれども、開幕からちょっと興奮状態な感じで、まあ、特にフェラーリファンの皆様はもう待ってましたっていう、時なんじゃないかなというね、ルクレールが見事優勝しまして、まあ、あとはね、ボッタスも移籍して6位に入ってね、まあ、俺もなんかメルセデスとの契約が切られるような形で移籍したわけですけれども、なんかボッタスここにあり、もともとの速さ持ってる、何くそっていうね、まあ、ハミルトンのナンバー2やってきて、まあ、時には本当ハミルトンよりも速いシーンっていっぱいあって、特に予選ではね、本当にボッタス速かったんですけれども、メルセデス時代も。それがなんか、また改めてこうやって見ることができて、非常に楽しみなボッタスと、まあ、あとはマグヌッセンですよね。まあ、ミック・シューマッハも予選を失敗してなければまたもうちょっと上に来てるかもしれないんですけど、このハース勢の2台も非常に楽しみだし、まあ、ミックとしてはやっぱりマグヌッセンを超えていかないといけない部分もあるし、あとは角田がね、8位に入りまして、本当に良かったですね。去年は9位スタートだったんで、1つ順位上がってるっていうところもあるんですけど、まあ、ガスリーがね、ちょっと火が燃えちゃって、車が燃えちゃって、ちょっと心配ですけど、そんな中、ホンダパワーユニットの時には最後、唯一の生き残ってね、レッドブルの2台が止まり、ガスリー燃えちゃったんで、まあ貴重な4ポイントをですね、まあ、ホンダというか、レッドブルパワートレインズ勢というか、にもたらしたという。まあ、あと、アジア人ドライバーもね、アルボン、そして、ジョー・グアンユーと、まあ、ジョー・グアンユーもね、デビュー戦で10位に入って、素晴らしかったんですけど、まあ、ベストエイジアンということで、8位でね、フィニッシュしまして、そういった意味でも、まあ、もっともっと、その、ベストエイジアンじゃなくて、優勝を狙うようなドライバーだと思うので、もっと成長してくれると思うんですけど、まあ、でも、素晴らしいスタートになったというふうに思いますので、いやー、もう語り尽くせないことがたくさんある開幕戦でした。ご覧になっている方もいるんでしょうか。はい。こんな感じで、まあ、様々な日常の話をしている、サッキャスですけれどもね、これからはちょっとレースウィークのある、時は F1 の話も結構出てくるかな、なんていうふうに思っております。それ以外の話もね、日々の仕事の話題とかも、していきたいと思ってますので、ぜひとも、チャンネル登録まだしてない方は、ポッドキャストお願いいたします。ちなみに今日はですね、夜、7時からかな、はい、府中市、私が育った、府中市のですね、トークショー、はい、ロードレースレガシートークショーというのに出させていただきます。これオンラインで、YouTube で、府中市のオフィシャル YouTube で見られるんですけれども、府中市長の高野さんとともにですね、あとは解説でおなじみの飯島誠さんと、トークショーをやるということで、まあ、東京2020、オリンピック、私も、オリンピックの時はですね、自転車競技と、まあ、バスケの場内アナウンスを担当させていただき、特にね、ずっと、御殿場にいまして、富士スピードウェイで、自転車競技のフィニッシュのアナウンスをずっとしていたんですけれども、表彰式も含めて、そのスタート地点が府中市のね、ちょうど、アジスタの隣のところからね、スタートしたんですけども、まあ僕が 育った府中の、もこのオリンピックで自転車競技というところで本当にスタート地点というね、光栄なというか伝説の場所になったというふうに思いますので、これから自転車が盛り上がる街としてね、この府中市、テーマがね、東京2020大会や自転車を活用した街づくりについてということなんで、ドイツの自転車事情とかも含めてこうなんか思うこと、これをですね、どんなトークになるのか、話してみてのお楽しみということで、どうなるのかなというところですが、これよかったらぜひ、7時からね、見ていただければと思います。府中市のオフィシャル YouTube です。ツイッターにもね、リツイートしていますので、よかったらぜひともチェックしてみてください。では、サッキャスでした。Google ポッドキャスト、Amazon ポッドキャスト、Spotify、Apple ポッドキャスト、登録お願いします。配信してます。